クリスマスを前にしまして、この箇所を取り上げました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉というのはイエス・キリストのことであります。一章一節に初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そのように紹介されています。イエス様が言葉と言われています。父なる神様の思いを伝えるまさに言葉となって私たちのところに来てくださいました。言葉というのは何も、文字で書いたものだけではありません。口で語るも、ものだけが言葉ではありません。手話というのがありますが、手や身振りで相手に意味を伝えます。これも言葉です。ですからイエス様がこの地上に来てくださって、まあ語った言葉もそうでありますが、どんなふうに生きてくださったか、それが父なる神様の私たちへのメッセージです。まあ、そういう意味で、言葉はと書かれています。言葉は人となって私たちと同じ人間となってこの世に来られ、私たちの間に住まわれたと記されています。天におられた罪のない清い世界におられた神様が罪に染まったこの闇の世界に、この悪が渦巻いているようなこの世界に降りてきてくださった、生まれてくださったというわけです。今日のこの歌詞を読みながら、つくづくこの不安ということを感じます。自分自身と重ね合わせて、いつも同じことを繰り返しておれば安心なんですが、それとは違う、いつもとは違うことになってしまう、違うことをする、あるいは違うことになる、違う環境になる、そのことに非常に恐れを覚えます。まあ、自分自身のことを言ってるんですが、特に来年の4月から、今までとは全く違う生活でどんなふうになるんだろうという漠然とした不安が、それがあまりにも漠然としすぎていてどうにもならない。朝起きるたびに何か心が重い、暗い、でイエス様が、イエス様ってのは地上に来られた時の名前ですが、キリストが、神の子なる御子がこの地上に生まれようとしてくださった、まさに未知の世界、もちろん天から眺めて、ああ地上ではこんな風に人々が生活しているとではありますけども、そういうふうには知っていても、自分自身が本当にそれを体験する、この地上に降りてきてそこで生活する、初めての経験です。で、私はいつもと違うことをするのが不安なのは年を取ったせいかなと考えてみたんですけども、子供はわあ何か明日は新しいことができるって言ってはしゃいで喜んで、なんかこう、なんて言いますかね、自分の経験してない世界へどんどん入っていくのが楽しくてしょうがない。ああ子供はそうかなと思って自分のことをまた振り返ってみたんですけども、まあそういう面もあるわけですけども、でも子供心にやはり初めてのことっていうのは不安だった。ずっと毎日同じことを繰り返しているのが安心で、例えば 来年1年経って来年には、ね、クラス替えがあるって言って、どんなクラスになるんだろうか、ね、今までの知っているお友達とは違う、全然違う、そんなクラスになってどうなるんだろう、やっていけるだろうかとかね、不安でした。まあそんなことでも不安ですから、ましてやですね、親が転勤して学校違う土地に行って転校して知らない学校に変わっていくとかいうような子どもたちはどんなに不安だろうかと思うわけです。でその不安を、まあイエス様は神の子ですからそんなことはないだろうと片付けてしまってもいいんですが、でも実際イエス様もゲッセマネの園で、ね、父なる神様にできることならこの杯を、ね、受けなくてもいいようにしてくださいっていう、つまり十字架にかからなくてもいいように、そういう方法はないんですかねってお祈りしたわけです、ね、血の汗が滴るように苦しみもだえてと書かれています。苦しみもだえて天の父よ、こんな方法でなくてもっと違う、ね、人類を救う方法はないんですか、まあ、そんな感じですね。でも三度祈られたっていうの、その三度目には決心して立ち上がる、まあ、その祈りの中で、でも私の願いではなくあなたの御心がなるようにとイエス様は祈りが変えられていくわけです。この不安を前にしてイエス様も祈られた。詩編の37編の5節に、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編55編22節には、あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたのことを心配してくださる。委ねるっていうことですね。不安を前にして何ができるか、それは委ねるっていうこと。イエス様も父なる神様に、でも私の願いではなくあなたの御心のままにとお委ねしたっていうことですね。クリスマスの前にしますといつもマリアの参加、マリアさんが天の使いからお告げを受けた時、でもどうぞこの身になりますようにと、ね、最初はびっくりした、そんなこと自分の身に起こるってとんでもない、普通にはないことだし、そのユダヤ人社会ではそんなまだ結婚もしてないのに子供が生まれると言っても困る。でも最終的にはお心のままにと、マリアも神様にお委ねしたっていうことですね。さあ私たちもまた今までとは違う、ね、違う生活に変わっていくときに不安を、それは多かれ少なかれですね、いや不安なんかないという人もおそらくは心のどこかに不安が横たわっているんだろうと思う。その不安に対して私たちができることは委ねるということ、ということですね。お委ねする、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ。委ねるってことは信頼することですね。信頼せずにお委ねしますなんて言えない、信頼することですけども、もう一つはあなたの思いを主に委ねよ、主はあなたのことを心配してくださるって書いてある。あなた一人で物事をですね全部この背負ってやらなきゃいけない、そうじゃないんだよって、 神様があなたのことを考えてくださっているよっていうのが、あなたのことを心配してくださるっていうことです。そういうことを考えていますね。委ねるっていうことは具体的にはどういうこと？委ねるってことを考えるときにですね、反対のことを考えてみましょう。じゃあ委ねないってことはどういうことってことです。委ねるの反対は何？それはイエス様が父なる神様に一生懸命お願いしたけども、でも私の願いではなくあなたのお心がなりますようにって、最終的にそういうふうに祈りが導かれたわけですよね。で、委ねるの反対は自分の思い通りにならないと、いやダメっていうやつね。どうしても自分の思い通りにしたい、もうそういう流れになっていってそういう結果にならないと私は嫌ですっていうのが委ねるの反対。自分の思い通りね、そういうこと。もう一つのことは、詩編の55編22節に主はあなたのことを心配してくださるとあるようにね、委ねるのはその反対のことはね、自分でしないとダメって、ダメっていうのは自分でしないと気が済まないっていうね。人が代わりに何かし代わりに人にしてもらう、そういうのは受け入れられない、我慢できない、もう自分でこれをやらないとという思い、これが委ねるの反対です。なぜ自分でしないとダメなんでしょう。まあもちろん自分が何もしないで人にもうみんなやらせてって、そういう話ではないんですよ。そういう話じゃなくて、自分でしてもいいけども、でも他代わりの人がですね、いやあなたそれ困ってるんですね、じゃあ私がしましょうって、あなたの重荷を主に委ねよう、主はあなたのことを心配してくださる、主が心配してくださる、自分ができることは自分がすればいい、でも自分に代わって他の人がしてくださるっていう、それを受け入れるってことです。そんなのはダメ、自分でやらないとって、これが委ねるの反対。2つ挙げましたね。委ねるの反対をすることは全部自分の思い通り、そういう結果にならないとダメなんだっていうのが、まあそれは委ねてないってことですよね。で、人が代わりにやってくる、あるいは人が助けてくれてやってくれる、できるって、それじゃダメ、人の助けを借りずに自分でやらないとダメっていうのを、これは委ねられないですね。これでは委ねられない。イエス様もこの地上に生まれてくることに対して不安があったんではないかなと思う。それでも天の父よとお委ねした、そのことを、まあ、一つ目にまず思います。それからもう一つのこと、二つ目のことはですね、イザヤ書の9章6節7節に書かれていることです。ちょっと見てみましょう。旧約聖書のイザヤ書9章これもクリスマスの時期によく読まれる聖書の箇所です。救い主誕生の予言ということで読まれることが多いわけですね。9章の6節7節6、7、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、 主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。一人の緑子が生まれてくださる。そして救い主としてこの世界を治めてくださる。そして神の国を治めてくださる。その計画を、その最後のところです。万軍の主の熱心がこれを成し遂げると記されています。主なる神様の熱心が書かれています。それでですね、二つ目のことは、この漠然とした不安、未知の世界、新しい国、自分が今まで体験したこともない、そういうところに入っていく。今までと同じことを繰り返していればね、楽ですよね。でも何かそれと全然違うことに向かっていく。その時に、委ねるということを一番目に言いました。でもう一つのことは、ここの熱い思い、万軍の主の熱心とあります。熱い思い、ね、なんですよね。で、物事はね、心が後ろ向きだと、つまり消極的だと不安が増す。この事態が、状況が変わって、こんなこともしなきゃいけないから、あんなことも、これもこれもって考えれば考えると不安が増す。心が後ろ向き、消極的な心の時には不安がますます増す。逆に心が前向き、積極的だとその不安を乗り越えられる。子供はね、幼い子供たちや若者たちが今まで経験したことのない新しいことにチャレンジしていく、チャレンジすることの喜びすらね、不安はないと言ったら嘘でしょ。でもチャレンジすることへの喜びすら感じるようになる。それはあれですよ、心が後ろ向きではなくて前向きということです、ね、万軍の主の熱心が御子なるキリストをこの世に送った、この世に生まれさせ、何のために、十字架への道です。十字架へ向かって歩んでいく。不安はあったでしょう。でもこの私たちが罪に染まって、その中でもがいているこの地上の世界を神様ご覧になって、何とかして救いたいという思い、熱い思い、万軍の主の熱心がこれをなすとしてた。それは何か自分がすごいことしてやったぞっていうような、そういう情熱じゃなくて、何とかして人類を、人々を救いたいという熱い思いがイエス様をこの世に送ってきた。その熱い思いがこの不安を乗り越えて、その不安に打ち勝って、そしてこの地上に生まれてきてくださった。これがイエス様のこのクリスマスという、この世界に来てくださった背後にあるものだ。この熱い思い、それは 私たちに置き換えれば、誰々のためにこれを何とか何とかしたいという思い、その熱い思いが不安を乗り越えらす、不安に打ち勝って、そして行動に向かわせる。後ろ向きの心ってのは、うわあ、今までしたことがないこと、しなきゃいけないの、できるかなとか、なんかいろいろ考えて失敗するんじゃないかとかね、なんか、私たちの悩みの 90% は妄想である、単なる空想、頭の中で考えてる。現実とは、現実にはそうならないのに、頭の中でぐるぐる考えてるだけ。悩みの 90% は妄想だという、そう本の、そういう本 の、 目次のところの一文ですけども、そう書いてありました。なるほどと思いました。心が後ろ向きってそういうことなんですよ、妄想だらけ。でも心が前向き、前向きってどういうこと、誰ら誰のためによしこうしたいという思い、それが、その熱い思いが不安をに打ち勝つ。それで今日のところね、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。人となって、人間となってですが、その次に私たちの間に住まわれたってありますね。ただ生まれてきたんじゃない、私たちの間に、こう書いてないですよね、言葉は、つまり神の御子は人間となってこの世に来てくださったではないですよね。私たちの間に住まわれたってこと。ただ来られたというのと、この世界にね、ただ来てくださったというのと、私たちの間に住まわれた、大きな違いがあります。私たちと一緒に生きてくださった、一緒に生活してくださったということです。ああ、人間って大変だね、かわいそうにって眺めていたんじゃない、一緒になって生活されたというのが、この住まわれたという意味です。で、そのような行動になっていった、私たちは表面的にここを見れば、目に見えるところで見れば、ああ神の御子は、神様の国、目に見えない天におられたけども、この地上に見える形で赤ん坊となって生まれてくださって、私たちの社会の中で暮らしてくださり、一緒に苦楽を共にしてくださった、まあ、これが目に見えるところの外側から見たこの14節の意味です。でも、言葉は人となってとあります。言葉っていうのは神様の思いと一つです。私たちはよく本音、建前って言いますけども、これは神様の建前じゃなくて本音です。だから嘘偽りのない、イエス様がこの世に生まれてくださるっていうのは神様の思いだったんです。そうするとですね、ここをちょっと訳し変えてみましょう。つまり神様のお心を、目に見えないその心っていうことを中心に考えて、ここを訳すとね、こうなります。主なる神様の思いは熟して、そしてついにこらえきれなくなって、溢れ出て、キリストが人間となってくださって、私たちのところに来てくださって、住んでくださったって、まあ、そんなふうになると思います。神様の心はもうこうせざるを得ない、もうお風呂を水、お湯をずっと入れてて、ちょっと蛇口止めなかったら溢れてきますよね。そんなふうに神様の思いがもう溢れてしまって、もうこれしかないって言って、御子イエス様を 私たちのこの罪でドロドロとしたね、人間同士が争ったり殺し合ったり、もう心では綺麗なことを言いながら、心でじゃない、口では綺麗なことを言いながら心の中は真っ黒だったり、そういう世界に来てくださった。十字架を背負ってカルバリの山、カルバリをこう登ってくださるために来てくださった。不安はないわけないでしょう。その苦しみとか、予想はできたわけです。でもなぜそこまでして決心してくださったか、それは思いがもう溢れ出たということでしょう。神様の思いが溢れ出たのがこのクリスマス、イエス様が赤ん坊として生まれてきてくださった、そういうことだろうと思います。お祈りします。天の地の神様、イエス様が生まれてくださったそのクリスマスを毎年お祝いしておりますが、あなたご自身の思いを思い巡らさせていただき感謝いたします。そうして未知の世界への不安、それにますあなたの熱意によって何とかして私たちを救おうというその思いによって御子イエス様を送ってくださったことを感謝いたします。私たちはまたその思いに応えることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。